説教愚かと見えるところに、増田琴牧師です。
今朝、主の光のもとに共に集められました。聖書の言葉に導かれ、この新しい週を始めることができます恵みを心から感謝をいたします。皆様お一人お一人の上に主の祝福が豊かにありますように。また私たちが与えられている主の言葉の糧を分かち合うことによって、また主の群れとして新たに歩み出したいと願っています。私たちは何かトラブルや課題を抱えたときに誰かに相談したいと考えます。そしてその対処の方法を聞いて、なすべき事柄を決めて実行する。具体的にどうすればうまくいくのかを知りたいと思います。それは例えば家庭の中のトラブルであっても、あるいは社会の中で働く会社や学校や共同体の中であっても、人が集まるところにはどこにでも課題があり、そしてトラブルがあるものだと思います。そうしたことが起こったときに、私たちは信頼できる人に、そしてそのことについてきちんとした言葉を与えてくれる人に相談したいと思うと思うのです。今朝ご一緒に分かち合いましたこのコリントの信徒への手紙といいますのは、ある教会のトラブルから生まれた手紙です。新約聖書には多くの書簡、手紙が残されています。コリントといいますのは地名で、その地の教会の信徒の人々に宛てられました。差出人はパウロです。パウロという人の名前はヘブライ語ではサウルと言いましたが、ギリシャ語読みではパウロ、英語ではポールですね。セントポール、立教大学はそのパウロをある意味ではこうシンボルとして掲げています。そのパウロです。パウロはイエス・キリストの直接の弟子、十二弟子のような弟子ではありませんでしたけれども、その人生の途上において、むしろキリストを信じる者を迫害していたその人生から、今度はイエス・キリストを伝える、そういう大きな転換をした人でした。パウロがイエス・キリストと出会ったのは、まさにイエスをキリスト救い主と告白する人たちを迫害しているその旅の途上でのことであったのです。パウロの改心と呼ばれる経験、その出来事は一体ではどういう方向の転換だったのか。パウロは自身が書いた手紙の中でたびたびこの経験のことを話しています。私たちの教会でも洗礼を受けられる方に、その洗礼を受けられる決心をされた経緯というものについてお話をしていただきます。信仰告白という形でそのことを長老会の中で伝えていただきます。それを伺うことは、その場にいる牧師また長老の方々にとっては本当に大きな恵みですし、またその言葉を聞くことによって自分の信仰も刷新されていく、リニューアルされていく、そういう経験にもなります。ですがそれは洗礼を受けたときに実はもう閉じられてしまうのではなくて、信仰生活を積み重ねていくに従って、やはり聖書の言葉を聞いたり説教を聞いたり、あるいは人々との会話の中でこれはこういうことだったのかというふうに更新されていくわけですね。新たにされていく、それを教会では証というふうに呼んでいます。パウロは自分自身の経験ということを大切に語った人でした。以前はどういうあり方をしていたのか。彼は 上に登っていく在り方、それこそが神に近づく在り方だと考えていたのです。ユダヤ人として律法を身につけ、また誤った教えに背いていくものを取り締まる、そのことのために暴力も辞さない、それがパウロの姿勢でした。その根底には彼が持っていた、ユダヤ人が持っていた誇りというものがあった。神に選ばれた民であるという誇り、周りの人々が知らない真実に生きている私なのだという誇り、プライドです。人にとって誇りとプライドっていうのは非常に大切なものですね。しかしそのパウロがそれこそ自分の正しさというものに邁進していたときに、彼は復活のイエス・キリストからの呼びかけを受ける。サウル、サウル、なぜあなたは私を迫害するのか、あなたはどなたですか、あなたが迫害しているイエスである。彼は馬上から落ちて、そして目が見えなくなりました。目から鱗が落ちたパウロは、今度はキリストの伝道者へと召されていく。それは上へ登っていく在り方が神へ近づくことだと思っていた彼の在り方が、自分の最も人に見られたくない姿、自分が最も下に落ちたと思っているところにイエスが近づいてきてくださるという体験だった。救いというのは自分が立派になっていくこと、何かを身につけていくこと、上に登ることだと思っていて、けれどもその一番深いところに最も自分自身の闇があるところ、人には見せたくない部分があるところにイエスが近づいてくださる、それは下に降りてくる在り方の中に私の救いがあった。そのことに気づいたのがパウロの改心の経験でありました。パウロはその後ユダヤ人を中心として宣教を伝えていこうとするわけですけれども、受け入れられなかったといういろいろな経緯もありながら、地中海沿岸、そしてギリシャ世界へとこのイエス・キリストの福音を伝えていくことになりました。その中の一つがこのコリントという町で、地中海沿岸の貿易の盛んな町であり、そのことのゆえに貧富の格差が非常に大きな町でもありました。この教会はトラブルを抱えていたんです。パウロによって創設されましたけれども、パウロは長く一つの教会にとどまるということをしませんでしたから、巡回しながら新たな教会を建てていきました。新たな教会を建てていきましたっていうと、なんかこうそれぞれの地に教会堂を建てていったみたいな感じがしますよね。どうしても私たち教会建てたっていうとそういうイメージを持っています。パウロはコリントの教会もそうでしたが、家庭集会、比較的裕福だった方の大きな家にみんなが集まって、その家庭で礼拝を捧げていた、それが教会でした。そうした教会がいくつかこうできている、何ヶ月かその地に滞在するとパウロはまた別のところに行って、特にユダヤ人の人たちが集まっているそういうシナゴーグ、街道などに行って、そしてイエスの福音を伝えるという技を続けていたのです。パウロがいなくなった後、教会にはさまざまな出来事が起こってきました。まずコリント教会が経験したのは分裂です。私はパウロにつくという人もいました。いや私はアポロに、アポロってのは雄弁な人だった、あのアポロの言うことってすごいよね、いやパウロは直接のイエスの弟子じゃなかったじゃないか、私はイエスの十二弟子の一人だったペトロにつくよ、いや私はキリストご自身に、教会はそう言って分裂していきます。あるいは教会の中には性的な逸脱という問題も起こってきました。ある時には貧富の格差がある、 自由な身分の人もいれば奴隷の身分の人もいる。泥だらけになって働いて、そしてその集会に行ったらもう一緒に分かち合うための糧がない、そういうこともあった。教会は一体何なんだろうか。トラブルを抱え、そこには愛がないように見える。そうしたこの教会の状況をコリントの人々はパウロにどうしたらよいんだろうかと送ったんです。ボロボロ。そもそもなんで教会に集まるんだ、そういう問いを抱えながら、それでもパウロはこのコリントの信徒への手紙の中で教会について書き送っている最初の言葉、皆様聖書をお持ちでしたらコリントの信徒への手紙一章二節どうぞご覧ください。コリントにある神の教会へ、すなわち至るところで私たちの主イエス・キリストの名を呼び求めているすべての人と共に、キリストイエスによって聖なるものとされた人々、召されて聖なるものとされた人々へ。私たちは呼び集められたものだ。コリントの聖なる人々へって言われて、なんか壮大な礼拝堂がある、そういうステンドグラスがあるようなところならわかる。家庭で集まっているトラブルとさまざまな課題を抱えている人たちに向かってパウロは聖なる人々、神によって呼び集められた人たちとそう呼びかけた。呼び集められた、それが教会という言葉の語源です。他には何の根拠もない。教会というのは素晴らしい人が集まっているから教会なのではなくて、神によって呼び集められた、だからこそ民族が違い、文化が違い、さまざまなことが違っても私たちは一つの群れである、そのようなあなた方へ、パウロはそう呼びかけているんですね。そして彼はその対立、分裂ということが一体どういう原因で起こっているのかということを伝えていくわけなんです。ここにはいわゆるトラブルに対処するときの How to、 こうやったらうまくいくよ、人間関係こうやってごらん、言い方こうやって変えてみてごらん、そしたらうまくいくよ、まあ、そういうの欲しいですよね、私たちね。で、私も結構そういうの、ああそうかって、ですから書店で How to 本って結構売られていますし、あの買われるんですよね。そうだよな、実際にこうやったらうまくいきましたっていう本の方がありがたいよな。でもパウロはそういう言い方をしなかったんです。根本的にどこに原因があるのか、そのことに目を向けさせた。根本的にっていうのはラディカルにっていうことです。ラディカルっていうのは根っこっていう意味なんだよ。根っこを見つめなければ、その表の表現を変えたりしても、この共同体のこの集まりの性格は変えられない。パウロはそれをここで語っているんです。そしてそれをどういう形で言ったかっていうと、コリントの町っていうのはある意味では自分の才覚、持っているものでどんどん上に上ることができた町でもあったんですね。富を手に入れることもできた、そして市民権も財力で買うことができた社会です。そういう社会の中にあって、彼はあなた方は自分のそれぞれ誇りとするところに従ってこの教会を判断し一緒に集まっている。ユダヤ人がいました。ユダヤ人にとって誇りとするところは、私たちは神に選ばれ、その印として律法が与えられているということでした。その律法を守るということが誇りであり、上へ登っていくあり方を保証してくれるものでもあった。他方でコリント教会の中にたくさんいたのは異邦人と呼ばれている人、ギリシャ人です。ギリシャ人にとってはそれは知恵、哲学の発祥地です。知恵を愛するということだった。自分たちの持っている知恵によって 神に近づいていける、知識を蓄えることによって、賢くなることによって、私たちは神へと近づいていくのだ、そう考えていたのです。しかしパウロは、教会はあなた方の持っている知恵や知識や律法や印によって集まっているところなのか、そのことを問うている。神の恵みのもとに生き続けるということは、私自身が神によって許され受け入れられている、そのことだけにしかよりどころはない。自分が今まで誇りとしていたものを打ち砕かれた、そのパウロが根本的な原因としているのは、あなた方は自分の誇りとするもの、自分が得ているものによってこの教会を判断し、神の福音を判断しようとしている。けれども、そんなところで判断していたのでは、教会というところは教会ではなくなるんだ、そう言うんですね。パウロは何を言ったかっていうと、私は十字架以外には、十字架の愚かさ以外には知るまい、そう語っています。ここでコリントの信徒への手紙1章23節、私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えています。すなわちユダヤ人にはつまずかせるもの、異邦人には愚かなものですが、そう書かれています。十字架につけられたキリスト、これは過去のことのように書かれていますが、原文のギリシャ語ではこれは現在完了、つまり今も続いているんです。十字架にかけられたまま、今もイエス・キリストは十字架にかけられたままの方として私たちの前におられる。その愚かさ、ユダヤ人から見ればつまずきであり、ギリシャ人から見ればそんなものは愚かだ。ユダヤ人から見れば十字架刑というのは死刑です。ある意味では反乱に敗れて、ユダヤの律法では死刑を行うことができませんから、ローマによって裁かれて軽視した、それがイエス・キリストの生涯でした。立派な知恵あるそういう人たちから見たら、十字架にかけられたそのものを救い主というのは全くもってナンセンス、愚かなことでしかなかった。しかしパウロは、あなた方の間に争いがあるのは、あなた方が印と知恵を求めてより賢くなろう、より立派になろう、より上昇して、そして高くなろうとしていることに原因があるのだ、そう語っています。私たちの本当の救いはどこにあるのでしょうか。それは私たちがより高いもの、立派なもの、知恵ある賢いものとなるところにではなく、私たち自身の一番人には見せたくない自分自身の汚れや汚れ、妬み、憎しみ、差別、対立する心、そうしたものがイエス・キリストによって担われ、あがなわれている、そのところに、パウロは十字架の救いということを見た。塩谷直也先生っておっしゃる、青山学院大学で今、キリスト教学を教えていらっしゃる方がおられます。私たちの教会にも青年月間のゲストスピーカーとして、説教者として来ていただきました。この塩谷直也先生が、視点を変えて見てみれば、19歳からのキリスト教という本を出版しておられるんですね。19歳からのキリスト教という本ですから、確かにその大学に行くくらいの年齢の人たちが読んでキリスト教のことが分かる、そういう表現というものをやっぱり彼は長年学生たちに伝えてきて、もう大学に入って今まで全くキリスト教に触れたことがない人たちが、こう大学に入って初めてこうキリスト教に触れるわけですね。でそういう人たちに対して、どうやったら 伝わる言葉になるんだろうか、本当に考え抜かれていると思います。その中で罪の許しということをこういうふうに表現しておられるんです。で、私はこの表現がとても、あ、なるほどなと思いましたのでご紹介したいと思います。塩谷牧師は駆け出しの頃、私同世代です、20代の頃ですね、20代の頃に地域の牧師会で、ある年齢がこうかなり上になられた牧師が説教をされたんです。その説教の中で、まあ、他のことは全部忘れたんだけど、まあ、よくあることです ね、一つだけ残った。で、その一つだけ残ったのは何かっていうと、愛は雑巾のようだっていう言葉だったんです。愛は雑巾のようだ。で、それを聞いた20代の時には、20代の皆さんどうですか、愛は雑巾のようだ、もうちょっと綺麗でいてほしいなってね、美しいもので、こう麗しいものであってほしいなって、こう20代の彼は思っていた。でも年配の牧師って書いてあって、自分がその年齢に先頃なってって、これ、まあ、今の私らぐらいですよね、なった時にこの言葉が非常に自分のこう心に落ちる。愛は麗しさ美しさだと思っていたけれども、雑巾の汚れた破れた臭い、そういうイメージが今ではわかる。そして、あの本の中に新品の雑巾と数ヶ月作った雑巾というのはわざわざ写真で載せてあるんですよ。で、その雑巾でこう質問があるんです。どちらが綺麗ですか、どちらが欲しいですか、どちらが美しいですか。これ絶対新品の価値ですよね。どちらが美しいですか、欲しいですか、ね。でもその後にもう一つ質問がある。どちらが尊いですか、どちらが立派ですか、どちらにありがとうと言いますか、そういう質問に変えてある。若い頃は前者の質問です。美しい、心地いい。しかし人生の折り返しを回って後半戦を生きるときに生まれる問いかけ、綺麗ではない、誰も欲しいとは思わない、いや、むしろ汚れたらいつでも捨ててもいい、しかし何かありがたい、なぜならその雑巾は働いてきたから、あなたの代わりに汚れて、あなたの手を取って守って傷ついたから、だから本当に汚れた雑巾なんだ。汚れには2種類あります。人を憎んだり妬んだりいじめたり、いじめを見ても見ぬふりをしたり、人の悲しみに無関心だったり、誰でもそういう年齢とともに積み重なっていく汚れちまった悲しみというものを持っている。もう一つは、もともときれいだったけれども他者の汚れを拭き取って身につけた汚れです。本当は他の人の汚れなのに、その汚れを拭き取ったからこそ汚くなった。本当はある人が引き受ける傷なのに、その人を守るために負った傷があるかもしれない。汚れた雑巾は後者です。そしてまあ大胆ですけど、この汚れた雑巾が十字架だっていうんですね。よかったですね、十字架がシンボルで。少なくとも汚れた雑巾がシンボルだとちょっとやっぱり人は集まりづらいですよね。でも考えてみたら、十字架ってそういうシンボルなんですね。私たちはなんかこうね、綺麗な十字架を見てキリスト教らしいってこう考えますけど、十字架ってどんなシンボルですかって言われたら、汚れちまった雑巾みたいな、イエス・キリストがそこにかけられて惨めであざけられて、けれどもそこにおいて私の最も見せたくない、目を背けたくなるような姿、私たちの社会の中にある人と人とが和解することもできず、いえ、それどころか抹殺していく、そういう憎しみと対立の構造の中で、 その姿を十字架というものを表しているんじゃないか、いやそうした私たちの社会の中に、世界の中に、歴史の中に、神は私たちのその傷を拭うという愛の形を十字架において表してくださったのではないか。弟子たちはそう受け止めることができた。だから汚れてもう捨てするような雑巾を自分たちのシンボルに引き受けたんです。自分たちはこんなに弱いものかもしれない、自分たちはこんなに汚いものかもしれない、けれどもその最も自分の低いところに下ってきて触れてくださる方があるからこそ私は自由になれる。そこのところが拭われているからこそ私はそこにとらわれずに生きることができる。イエスの福音をそう受け止めた。愚かさの極み、史上最高の人類の雑巾、十字架というものをシンボルに掲げたんだと思います。パウロはその十字架以外のものに目を向けまいというんです。どれほど私たちが賢いことを言っているようで。でここでですね、ちょっと見たいのは宣教という言葉を使っているんですね。神の知恵であるキリストを述べ伝えているのです。21節、それは神の知恵にかなっています。そこで神は宣教という愚かな手段によって信じる者を救おうとお考えになった。宣教という愚かな手段、これ何のことかと言いますと、説教、そうなんです。私がやってることは愚かなことだ、知恵や賢い者が言うような話はしてない。神様が私たちを本当に愛して、私たちが最も見られたくないそのところに降りてきてくださって、そしてあなたは大切な存在だと言ってくださっている、それだけなんだ。それ以外の何か力ある、知恵あるものを、まるで自分が正しいかのように、賢いかのように、壮麗なそのものを持ってきて言うならば、それは神の宣教ではない、そう語られているんだと思います。教会に人はなぜ集まるんでしょうか。一人で聖書を読んでいても正しい、こう聖書は何が書いてあるかっていう勉強はできるんです。ですからどうぞ聖書を学びたい、その時には聖書の学びをできたらいいなと思います。でもこの逆説に生きるのは教会でなければできない。逆説、つまり上に登っていく、何かを獲得するっていうあり方ではなくて、私たちの社会には最も低いところで支えているその十字架があるんだっていう、その生き方、そのあり方、それは一人ではできないんです。そこのところを間違えて教会は何度も何度も過ちを起こしてきた。だけどそこに帰っていく、そのことのために私たちは教会という集いを大切に持ってきました。私たち一人一人が教会へと招かれた、それは神様が私たちを呼び集めてくださったからです。そして私たちが何か本当に大きくて立派だったからというよりは、神様が私たちのところに下ってきてくださったということを自分の恵みとして受け入れたからです。その私たちの群れがまた新たな週、神様からの恵みをいただいて歩き続けていきたいと思います。トラブルだらけの、いろいろな問題がはらんでいる私たちの社会、あるいは私たちの在り方かもしれません。しかしそれがどこから来るのか、そしてどこを大切にしていくのか、そのことを考えながら私たちは自分の生き方の軸を定めていきたいと願っています。今週も皆様お一人お一人の毎日の生活の上に、そしてすべての関わりの上に、神様の守りと祝福が豊かにありますようにお祈りをいたしましょう。主なる神様、あなたの恵みがボロ雑巾のようになって私を包み込んでくださったことを感謝いたします。そうやって私たちは拭われ、 支えられ、そのことのゆえに新たに歩み出します。何度も何度も自分の力を、自分の持っているものに誇りを見出し頼ろうとし、その度に失敗を犯すこともありますけれども、あなたの十字架が私たちの人生を底支えしてくださっている、そのことに立ち返って歩んでいくことができますように、私たちの90年のこの教会の歴史をそのように導いてくださった、その導きをこの週もまた新たな年も加えてください。今ここに集っておられるお一人お一人は異なりますが課題を担っておられます。神様、あなたはそれをご存知です。どうぞそのことにあなたが触れてください。悲しみと悔しさやいろいろな思いを、その中で生きる一人一人にあなたの腕を伸ばし、温かさとまた慰めとを与えてくださいますように、ここから出かけていく一人一人にあなたが寄り添ってください。新たなところで出会う人たちの間にあなたが立ってくださいますように、この感謝と願いを主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。